さあここからの時間は京都北部の情報資源を発掘発信するプレミアム京都のプレミアムトークなお時間をお届けしたいと思います。本日のゲストをご紹介させていただきます。市民型のアートイベントを企画運営展開されています社大法人トリンドの事務局、現在は埼玉にお住まいということなんですが、豊平武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今は埼玉に在住ということですが、以前は舞鶴に住んでおられたんですよね。はい、
そうですね、2009年から、去年一昨年までですね。はい、
何してはったんでしたっけ？
2009年からは舞鶴 RB という名前で、種は船だったりとか、先ほど花見さんがおっしゃった小山田徹さんと冬博物館という企画をやったりとか、いろいろと赤レンガ、舞鶴赤レンガ倉庫、今の舞鶴赤レンガパークですね、その以前の時にいろいろとアートイベントをさせていただいておりました。
主にその赤レンガを中心とした舞鶴の施設を活用しながら、市民の方々と交流しつつのアートイベントとかアートプロジェクトを手掛けていらっしゃったと。
そうですね、途中から小中学校とか老人ホームとかいろいろと広く市内に展開していって、八島商店街の中にアートポートっていう場所を構えてたりもしてましたね。はい、
はい、アートポートという、お店を空き店舗を利用してね。
そうですね、
そこでワークショップも開催されたり、ちょっとしたアートトークイベントなんかも、
ね、そうですね、やってましたね。
展開されていました。
はい、
で今回はまたまた舞鶴でアートなイベント企画をされるということなんですけれども、
はい、
ザクッとタイトルザクッとタイトルっていうのも変ですね。タイトルと場所、会場について名前を発表していただけますでしょうか。
あ、そうですね、パラピリオの森っていう、アーティスト4名によるグループ展をやりたいと思っています。でそれが赤レンガ排水池という旧北水浄水場排水池施設っていうのが正式名称なんですけど、舞鶴の方々だったら市民プールの横にあった謎の建物だと思ってもらえれば良いかと思います。
はい、私はですね、何回かこの赤レンガ排水池に潜ったことがあるんですが、本当にまさに、ね、地下へ、ね、入っていく排水池になるわけなんですけれども、一体この赤レンガ排水池って何なのと、ね、足を踏み入れた方はね、ご存知だと思うんですけれども、全くその存在さえ知らないという方に向けて、もう少し詳しく、
はい、
この排水池についてちょっとご説明いただこうと思うんですが。
そうですね、東舞鶴に、海軍が基地を作る舞鶴鎮守府を開庁するという時ですね、明治34年1901年ですね。その時に飲料水がいると、大量の飲料水がいるということで、伊幌地区の桂町水池からポンプとか当時なかったんで、高低差だけで水を市民プールのところまで持ってきて、で市民プールは昔、ろ過装置だったんですね。石が詰まってたり砂が詰まってたりして、できれいな水を抽出して、それをその排水池、配る水の池と書きますけど、そこに入れてこう軍艦とかに、軍艦とか軍の施設に水を供給してたわけですね、最初は。はい、ただ内部がただのこうプールという形ではなくてですね、導水壁っていう導く水の壁っていうものが5枚壁から出てます。イメージが分かりにくい方のために言うと、入ってまず地下に 5.6 メートル掘り下げてあるわけですね。そこに、5.6 メートルの高さの壁が5枚あって、で、人間の体の中だと腸みたいな感じに蛇行していくわけですね。ちょっとイメージはねあれですけど ね、
そうですね、はい
はい、それは水の流れを滑らかにするために、はい、そういう形になってます。でそこを通路としてなってるんですけれども、この間日本で一番長い日っていう映画のロケ地に使われてましたね、去年は。はい、そういう場所です。
はい、なんと深さが 5.6 メートルですか。
そうですね、
はい、 で階段でねこう下へ登っていきますと、ほんとジグザグと巨大なその壁伝いというか壁が並んでいて、うん、でそこの壁を伝いながらぐるぐると奥まで、まあ、進んで歩いていくという、そうですね、うん、まあ、そういう場所になってるんですが、それまでは、まあ、実際排水地として活用されていた時は、
うん、
水がいっぱいそこに
入ってた。そうですね、水の跡が線が残ってますね、一番上のところに、
うんうん、
はい、であの軍があの戦争が終わった後は終戦後はあの一般市民のための排水施設としても使われていましたね、しばらくは、はい、
まあ、今はその水が空っぽになっていて、ただその通路のちょっと溝のところに水がまだ残っていたりとか。
そうです、あれ地下水が湧き出てるんですね。
あ、そうですか、
うん、
うーん、
まあ、普段はまあ危ないということもあって一般公開はしてないんですけれども、我々は今年で4年目ですが、毎年赤レンガフェスに合わせて、まあ、一般公開して一緒にそれにアートイベントを重ねて、よりこう排水地に身近になってもらうような企画をさせてもらってます。
2003年にその国の重要文化財に指定された赤レンガ排水地なんですけども、はい、うんうん、2016年には今度舞鶴市を含む4市で認定された日本遺産のストーリー構成文化財の一つとなったと。
そうですね、
いうことなんですか。
2016ですね、はいはい、今年です。でちょうど、あ、すみません、ええ、でちょうどついでに喋っちゃうと、ちょうどこの開催会期が、22日23日29日30日って感じで4日間やらせてもらうんですが、この期間がちょうど日本遺産ウィークと言いまして、横須賀、呉、佐世保、舞鶴連動して日本遺産を体験できるような企画イベントを行っているのに、まあ、連動してます我々も、はい、
その日本遺産ウィークの期間、
うん、
実はその赤レンガ排水地以外にも、
そうですね、
ホフマン窯ですとか、まあ、いろんな
東郷邸ですとか、
ね、はい、普段は非公開だったり、うん、人が踏み入ることのできないもの、そういう場所を公開して、
うん、
見学したりすることができる。で、
うん、
でそのうちの一つとして赤レンガ排水地も、まあ、一般公開して、はい、さらにそこにアーティストの方たちが不思議な空間に創造して、
うん、
皆さんを不思議な世界へ誘
う。そうですね、いらないんじゃないかっていう意見もあるかもしれないと思いますけど、でもより馴染んでもらう、見るだけだとただ建物があるなになるんですけど、そこにこうストーリーもちゃんと載せて、排水地のために書き下ろしたか、まあ後でまた話しますけど、そういうのを載せているので、より近づける感じになってんじゃないかなと思いますんで。
そうですね、
はい、
まあ、歴史をただなぞらえることもいいと思いますけど、そこに新しい、うん、まあ、歴史というか私たちの息吹を載せていくこと で、ね、うん、まあ、違う形へ蘇っていくという、そういうところに介在できるというか出会えるのはまた面白い体験かなというふうに思います、
はい、
まあ、赤レンガ自体が、ね、もう武器倉庫だったものが今やね、うん、ライブをしたり講演会するような、ね、 そうですね、そういう平和利用されてたりしますんで、うん、まあ、ここの赤レンガ排水地もそういうアーティストの人たちがね、本当に不思議な空間として今、うん、もう目下準備中ですよね。
そうですね、まあ、今、そうですね、来週特に準備集中してやりますって感じですけど、
はい、どんな空間に変身するのか非常に楽しみでございますが、
はい、
まあ、前半、赤レンガ排水地というものが、まあ、どういう施設なのかということを、ご説明いただきましたが、一曲音楽を挟みまして後半ではですね、じゃあいよいよこの赤レンガ排水地がどんな不思議な場所に変わるのか、ね、どんな企画が行われるのかについて詳しくご説明いただこうと思います。
博士が迷い込んだそこは不思議な生き物たちが潜めく世界だった。植物学者加賀博士がある日、赤レンガ排水地に一歩足を踏み入れると、見るたび色が変わるキノコや声を出す動物のような植物などへんてこな生き物の宝庫、排水地の中でじっくり研究することにした博士でしたが、ある時消息を絶ってしまいます。一体博士はどこへ、そして残された水の秘密とは。
日本遺産赤レンガ排水地特別展覧会、パラピリオの森という物語のね、序文の部分を今読み上げていただきました。本日のゲスト、 日本遺産赤レンガ排水地でのアート特別展覧会を企画主催されています。トリンド事務局の豊平武さん、
どうもです、
はい、引き続きこの不思議なパラピリオの森というね展覧会についての企画内容のことをお伺いしてまいりたいと思います。さてこの物語なんですが、一体どんな、
そうですね、無理やり朗読させられた感がありますけど、はい、
いやいやでも結構インパクトのあるね、序文だなと思って、チラシにもね、うん、その、はい、今読み上げていただいたストーリーが書かれてるんですけど、
はい、
私一体どうなるんだろうってちょっとワクワク感を残す分だなと思って、一体どなたがこれを、はい、お考えになったんですかね。
参加アーティストの一人の増田美香さんという方が書かれた、まあ、増田美香さんは文筆家としても相模加子という名前でペンネームでいろいろと書かれてるんですけれども、まあ、その相模加子名義で書いたその小説ですね。この排水地を舞台にした小説ですね。
あ、じゃあダンサーのこの増田美香さんは、はい、この赤レンガ排水地に訪れてから考えられた。
そうですね、今回の企画のために小説を書けという無茶ぶりをしてみましてですね、そしたらまさかしっかりした素晴らしいものを書いてきまして、じゃあそれに合わせた展示をしてみようと。
わー、なんかすごい素敵ですね。それちょっと聞くだけでちょっとゾクッというか期待が、うん、深まりますけれども、このじゃあ佐賀美香子さんが書き下ろしてくれた、うん、そのパラピリオの森なんですけれども、
はい、
他の参加アーティストさんの、はい、じゃあご紹介とどんな、うん、趣向でね、まあ、この展覧会が進められているのかについてちょっとご紹介ください。
はい、ですね、これはその先ほど話しました佐賀美香子が作ったパラピリオの森という小説というか物語ですね、短い。それに合わせて、舞台映像デザイナーの山田新平さんとか、映像作家の斉藤美希夫さん、美術家の鈴井貴子さんで、先ほど言った増田美香さんの4人で、その、まあ、新作をね、それぞれその中に世界観を表現するような新作を作っていると。で、そもそもの始まりはその山田新平さんが今回の全体を取り仕切ってるんですけれども、山田新平さんにここで何かやってくれと、今年は新平くんに頼みたいんだと、まあ、申したところ、新平くんがここはなんか不思議な生き物がうようよしてる方が面白いなと。っていうのは排水地にキノコが入ってたんですね。
はい、
はい、なのでそのキノコ見たらもっと生やしたくなったっていうことで、最初はねリアルな木を運ぶとか、まあ、とんでもないプランもいっぱい出てたんですけど、まあそういううようよしたものを作るっていうところから、まあ斉藤くんのアニメーションだったりとか、斉藤くんは舞鶴にも何回も来てくれてるんですけど、ライブの映像やったりね、まあ、それいいとして、でそこに久井さんっていう、このこれはちっちゃいぬいぐるみをいっぱい作ったりとか、不思議な生き物の、作品を作り続けてる方なので、この方と一緒に、でまあ、だから先ほど言った相模加工の小説っていうのは、まあ、そこもうようよしたものを排水地に置いてくれという中で作った小説なので。
ああ、なるほどなるほど、はい、じゃあそのこの排水地というスペースとそれにかえ、まあ、参加する生きたアーティスト たちの、まあ、存在がもういろいろに交差して、うんうん、お互いに交流する中で生まれてきた物語ということでも、
ね、
まあ、あるということなんですね。
それと、はい、もう一つだけ言っとくと、まあ、美術館でグループ展ってよくやってるじゃないですか。やってるんですけど、展覧会なんとかさんとなんとかさんとなんとかさんつって、で大抵その場合、まあ、例えば未来とかいうテーマが仮にあったとしたら、それに合わせて適当な作品が置かれ、適当って言ったら失礼ですけど適当なものが置かれると。でそれぞれは別個にあるじゃないですか。でもなんか面白くないなと思って、せっかくやるんだったらトータルでこう全体を見たらもっと面白いみたいなのができるんじゃないかと、うん、ここを見たら作家の作品だけど全体がもう作品になってるっていうのをしたいなっていうのを山田くんと話していて、それでまあこうやって物語に乗せてみようという発想になりましたね。
じゃあそういった意味でもグループ展としての新しいやり方の一つにもなりそうですし、
はい、
まあ、そのストーリーの上に乗った不思議な生き物たちにもう出会いまくってのこの排水地の空間ということで、まあ、一体どんな生き物に会えるのか本当想像もつかないんですけれども。
そうですね、今のところ、さっきもね別の人と話してていろいろ質問されたんですけど、作品としてはまあアニメーションだったりとか、あとぬいぐるみが天井から吊るされているものだったりとか、あと影 ですね、切り絵、不思議な生き物の切り絵を作ってるので、そこに光を当てるで影をゆらゆらと動かすみたいな暗い空間なので、そこをまあ利用してやったりとか、あとは排水池が水をまあ配る場所だったわけですね。配る水の池なので、でその水になってみましょうみたいなこともちょっと考えています。観客の人にその排水池の水の流れっていうのを実際に、ちょっとどこまでネタバラしていいのか分かんないですけど、ちょっとその水を運んでみましょうみたいな、ちょっとした仕掛けも準備してる感じですね。
かつてその水があったという記憶をね、
そうですね、
自分の体を通してちょっと体験してみようとか、してみるという、はい、で物語の中に、まあ、紛れなんですかね、この森へね、つい足を踏み入れてしまって、
そうそうそう、
もう出てこれないんじゃないかっていうね、もうなんかもう不思議な、ね、空間になりそうですけれども、
そうですね。あとちなみにパラピリオっていうのは、
はい、
この坂美香子さんの造語で、まあ、パラっていうのは何々を超えてその後っていう意味があるんですけど、それとまあピリオドっていうのはまあご存知の終わりってことですね、ある役目を終えた終わりの先の楽園って意味もあるんですけど、それ合わせてパラピリオと、楽園を超えてみたいな、だから僕らが想像している植物とか、動物とかいう分類を超えたような何かがうちょうちょしてるみたいなイメージなんですね。
なんか一瞬ナオシカの地下の世界をがふっとこう、まあちょっとイメージとしては湧いてきましたけれどもね、
そこまでできるかは分からないですけどやってみ、まあでもイメージとしてはそういうものをやってみたいなという気持ちです、
ね、はい、未知のものとの遭遇でもあり、うん、でも過去の記憶をたどる 旅でもあるというね、はい、ぜひもうとにかくね、ここで言葉で多分語り尽くしたところで、もう解説しきれない、
そうですね、まあ本当来てもらうのが一番、
とにかく足を
楽しいと思うので、
はい、この地下へ潜り込んでいただきたいなと思うんですけれども、開催日時ですとかもう一度場所の説明をお願いします。
開催日時は10月22日土曜日、23日日曜日、29日土曜日、30日日曜日の4日間です。時間はどちらも全ての日程で10時から16時です。場所は赤レンガ排水池ですね、旧市民プールです。で入場は無料なので本当に来ていただければ。それと22、23日は赤レンガフェスタと連動して開催するんですが、その際にシャトルバスも赤レンガ排水池とか東郷邸とかに向けて出てるやつがあるので、まあ、そこに乗ってもらえば、自衛隊桟橋前で降りていただく形になるのかな。でちょっと歩いてもらってっていう、
はい、10月22日と23日が赤レンガフェスタがあるので、はい、まあ、シャトルバスも出ているということなので、
は
い、
あと駐車場もありますんで、
はいはい、あ、じゃあ直接、まあ、赤レンガ排水池にお越しいただいても構いませんが、うん、まあ、せっかくなんでね、赤レンガフェスタと、ね、両方楽しんでいただければなと思います、はい、そして、時間の方はね、朝の10時から夕方の4時までということでございます、
はい、ですね。あと、はい、休憩所みたいなのもちょっと作ってて、チラシの中にはカフェパラピリティっていう風に書いてるんですけど、この意味は僕は全く、
カフェパラピリティってだいぶ言いづらい、
言いづらいですね今言ってみて非常に言いづらいなと思ったけど
カフェパラピリティという、はい、赤レンガ排水池のある小高い丘から舞鶴の海と山を見渡しながらゆっくり時を過ごすことができますと、
はい、まあ、休憩所です。ただそこの、まあ、花見さんは行ったことがあるんであれでしょうけど、まあ、見晴らしが本当にいいので、排水池もちろんさることだからパソコンにのんびりするっていうのは非常にこう秋晴れの空で気持ちがいいと思うので、まあ、それを見るだけでも十分楽しいと思うので、ぜひ。
そうですね、はい、暗い地下から出てきて明るい見晴らしの良い場所で、ね、はい、そこでまた楽しんでいただければ、
うん、増田さんが作ったそこに生えてるクズのつるありますよね、はい、それを乾燥させて作ったくず茶っていうのもあって、これも大変美味しいございまして、これもまた飲めるようにしてますので、はい、いろんな野草茶とかちょっといろいろ調べて置いてみようかなと思ってますんで、
今そのお話を聞いて思い出したんですが、
はい、
前回赤レンガ排水池でやっぱりカフェタイムトラベルの時間旅行博物館という企画の時のカフェで、
はい、去年の企画で、はい、
シーのみのを焙煎したコーヒーが出てて、それもやはりその小高い丘の一本 大きな市の木があって、うんうん、でそこのね、まあ、要するにその近くから取れるものでね、飲み物も提供していただいたことを思い出しまして、うん、じゃあ今回はそのクズをね、
そうですね、
乾燥させたクズハチャっていうんですかね、
クズハチャなんでしょう ね、まあ、
何も根っこではないですからね、う
ん、乾燥させ飲んだ割ととろっとしてて、あれ飲みやすかった。
あ、なるほど。じゃあそういったカフェも一つの楽しみとして。
そうですね。あとトートバッグが販売されたりとか、なんかいろいろするらしいです。
なんかこう後からとかいろんなことが
情報がね、
企画としても増殖して止まらないというのがこのきっとパラピリオの森
言いにくい、
すいません、
パラピリオの森の、はい、特徴なんでね、どんどん増殖していくという、
はいはい、来ていただいた方がまた新しいことをね、何か、付け加えていくことも起こってしまうかもしれませんしね。
いいですね、それ面白いですね。
そういったところの面白みも、う
ん、はい、はい。
じゃあこの秋10月22日と23日、そして29日、30日、
はい、
午前10時から午後4時赤レンガ排水地の、特別展覧会、ぜひ皆さんお越しください。
はい、あと
最後にじゃあインフォメーション、はい、お願いします。
問い合わせ先はあの一般社団法人トリンド事務局、電話番号が 080-2411-0790 になります。何でもあの問い合わせいただければかと、嬉しく思います。それとあとあの会期中、会場誘導のアルバイトの募集も一応してますので、もしちょっとでも興味がある方がいれば、あの気楽に 080-2411-0790 までお電話いただければと思います。
はい、というわけでございました。今日は、市民参加型のアートイベントなどを企画運営されていますトリンドの豊平武さんをお招きいたしました。
どうも
ありがとうございました。